行政法第25問、2022年12月5日月曜日問題。平成18年改正前、薬事法以下、旧薬事法というでは、薬局または店舗以外の場所にいる者に対してする郵便その他の方法により医薬品の販売方式以下、郵便等販売というを禁止していなかったため、多くの医薬品販売業者が郵便等販売を実施していた。もっとも、我が国の消費者は一般用医薬品の副作用の危険性に対する認識が十分でない傾向があり、一般用医薬品の添付文書や注意書きを読まずに服用するものも少なくない。そのため、政府は薬剤師等の専門家による対面での情報提供を徹底する必要があると考え、旧薬事法及び旧薬事法施行規則を改正し、第3類医薬品以外の医薬品については郵便等販売を禁止することにした。以下、改正後の薬事法及び薬事法施行規則をそれぞれ新薬事法、新施行規則といい、新薬事法等への法改正を本件改正という。具体的には、丸1、医薬品販売業者は顧客に対して医薬品の適正な使用のために必要な情報等を提供しなければならず、情報提供の際には薬剤師その他の専門家が薬局または店舗において対面で行うことを要すること。新施行規則第159条の15、第1項第1号、第159条の16、第1号並びに第159条の17、第1号及び第2号。丸2、第3、類医薬品の郵便等販売を行う場合を除き、薬剤師その他の専門家が薬局等において対面に販売することを要すること。新施行規則第159条の14。丸3、郵便等販売を行う場合は、第3類医薬品以外の一般用医薬品の販売は行わないこと。新施行規則第15条の4、第1項第1号が規定された。以下、これらの規定を本件各規定という。なお、一般用医薬品のうち、医師による処方箋がなくても一般消費者が自らの選択により使用することができるものを言うは、服用することによる副作用等のリスクに応じた分類がされており、リスクが高い順に第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に区分されており、第3類医薬品は一般用医薬品の中でも最も副作用等のリスクが低いものである。X は店舗で医薬品の販売をしていた店舗販売業者であり、平成16年頃からインターネット販売により、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品を販売していた。しかし、本件各規定により、郵便等販売により、第1類及び第2類医薬品の販売ができなくなってしまった。そこで X は本件改正の取り消しを求める取り消し訴訟を提起した。以下、本件訴訟という。本件改正が行政事件訴訟法第3条第2項に言う行政長の処分その他公権力の行使にあたる行為にあたるかについて論じなさい。薬事法は平成25年法律第84号により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改称されている。縦1、回答。縦1、行政長の処分その他公権力の行使にあたる行為、すなわち処分、行政事件訴訟法以下法令名省略3条2項とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為、丸1公権力制のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの、丸2直接具体的法効果性であるのが原則である。しかし、今日における行政主体と国民との関わり合いは、従来想定されていた単純なものにとどまらない。そこで、上記基準を基本としつつも、紛争の政治性、国民の実効的、権利救済などの様々な観点を考慮に入れて処分に当たるかを判定すべきであると考える。縦に括弧1、本件改正は確かに国がその優越的地位に基づいて一方的に行うものであるから、丸1の要件を満たすことは問題がない。括弧2、あ、 次に、丸二であるが、原則として法令は、一般性、抽象性を有するため、その改正についても、直接具体的方向化は生じない。もっとも、法令の制定改正であっても、処分と実質的に同視することができるものについては、例外的に直接具体的方向化が生じ、処分にあたる。また、この点の検討にあたっては、その制定行為の適法性を取り消し訴訟において争い得るとすることに合理性があるか否かという観点も加味すべきである。い、本件改正のうち、確かに郵便等販売を現に行っている業者との関係では、通信販売をすることができる法的地位を奪うことになり、その限りにおいて営業取り消し処分とも類似するものと言えなくもない。しかし、郵便等販売とは、薬局または店舗以外の場所にいる者に対してする郵便その他の方法による医薬品の販売方式であって、郵便その他の方法による通信販売を行う業者全般が当該規制の対象となるのであって、特定の業者、特定の企業または個人のみを規制の対象とするものではない。したがって、処分と実質的に同視することができるだけの特定性を有するとは言い難い。また本件改正に不服があるものは、公法上の当事者訴訟4条後段として以下のように、第1類、第2類医薬品につき、郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えを提起することが考えられる。当事者訴訟が認められれば、国民の権利救済の受け皿が用意されていることになるから、あえて法令の制定改正行為の違法性を、適法性を取り消し訴訟において争わせる必要に乏しい。公法上の当事者訴訟を適用に提起するためには、確認の利益が必要である。まず、上記地位の確認請求は、自己の前妻の積極的地位の確認を求めるものであるから、確認対象の適切性は認められる。また、X は本件各規定によって、郵便等販売により、第1類及び第2類医薬品の販売ができなくなってしまっているのだから、自己の法的地位に現実的な起点が生じているといえ、即時確定の利益も認められる。そして、本件改正の適用性を争うために、本件各規定に違反する内容での事業活動を行い、業務停止処分や許可証取り消し処分を受けた上で、それらの行政処分の被告訴訟に、抗告訴訟において、上記適法性を争点とすることは、法的利益の救済手続きのあり方としては右縁であるため、方法選択としても適切である。したがって、確認の利益は認められる。そうだとすれば、本件改正に不服あるものは、公法上の法律関係に関する確認の訴えにより、本件改正の適用性を争うことができ、これが認められれば、本件各規定による規制を受けずに、第1類、第2類医薬品の郵便等販売することができるから、その法的利益の保護として十分である。確かに、取消訴訟には、改正項を有し32条、紛争の統一的解決を図り得るという利点があるが、X ら以外の他の販売業者等にも改正項を及ぼして、第1類、第2類医薬品の郵便等販売を認めなければ、行政運営の対応に困難をきたすといった事情は見当たらない。したがって、本件改正を取消訴訟によって争い得るとすることに合理性があるとは言い難い。立て3以上より、本件改正は、行政庁の処分、その他公権力の行使にあたる行為にあたらない。以上。